どうもノローブです。 FM 横浜のポッドキャスト番組コミックアトラスの DJ です。内容は面白漫画番組です。僕が漫画愛を熱く語るひとときです。森田君、この説明どう？
ですが多いです。
そういう原稿だもん。
デストラーデです。
それは言ってないでしょ。配信は火曜と金曜です。
FM 横浜ポッドキャスト。
横浜生まれ横浜育ちで現在メジャーレーベルユニバーサルミュージック EMI レコーズの制作ディレクターであり、新人アーティストの発掘と発信をサポートするクリエイティブプロジェクト今ラボの主催でもある今村圭介がお送りする FM 横浜ポッドキャストプログラム、音楽業界の今、新人アーティストの今、何年も何十年も続いていく音楽や音楽業界との関わりも、きっとこの今から全てが始まるはず。
はい、FM 横浜ポッドキャストをお聞きの皆さん、こんにちは、今村圭介です。第2回目というところで一体誰なんだと、というか、まあ第2回目聞いてる時点で多少知ってんのかなっていうのもちょっとありつつ、今ラジオ音楽でドキドキしたい君へというプログラムをお送りしています。私、ユニバーサルミュージック EMI レコーズで制作ディレクターをしています。そして、新人アーティストの発掘発信をサポートするクリエイティブプロジェクト今ラボというものの主催もやっています。今村圭介と言います。 FM 横浜をずっと聞きながら育った横浜生まれ横浜育ちの今村圭介でございます。そう、今村圭介しか言ってないな。今日は、レコード会社目線というか、僕は20年間もうすでに音楽業界にいるので、この20年間ってどんな風に変わってきたんだっけなっていうのを少し、まあ、僕の目線で話せたらいいかなと思ってます。まあ、簡単に言うと、誰でも日本一を取れる、音楽業界になったなっていうのが簡単な結論なんですけど、なんか昔2001年僕は入社して、いろんな人に助けてもらいながら一つのアーティストを業界全体で応援して立ち上げていく、それには大体半年とか1年とか、やっぱりインディーズから駆け上がりながらも、それこそそうだな、1年だけじゃなかったな、2、3年ぐらいかかったかもしれない。そうやって、日本中を巻き込みながら1位のアーティストを一緒に作っていくっていうムードを作ってきたんですけど、なんと今やアップルミュージック、トップ3を見たらですね、インディーズの人だったりとか、ほとんどいわゆる SNS しか使わずに出てきてるとか、そういうアーティストが、たくさんいます。もちろんパッと見るとそうじゃないアーティストたちが8割ぐらいいて、その人たちは長くおそらく活動していくし、逆に言うとそのポッと出てきたらポッと出ていってしまうかもしれないっていうこともあるかもしれないんですけど、ただアーティストの実力とそれから物量で1位が狙える、日本中を巻き込むことができる、そんな音楽業界になったなと純粋に思います。そんな中で、まあ、僕たち特にその、まあ、レコード会社もそうなんですけど、マネージメント、それから今出演させてもらってこの FM 横浜、もちろんそうなんですけど、僕たちその音楽業界を支えているスタッフ側の役割もすごい大きく変化してるなって本当に思っていて、なぜかというと、アーティストが自分で曲を作って、でその曲が本当に良ければ配信をして、でそうすると今の時代っていいものを作ると結構見つけられる時代なんで、その曲が大バズりして、そのまま、再生数がどんどん加速していって、で一度再生数が加速していった中で、例えばじゃあもう一曲そういう曲が作れてリリースすると、だんだん相乗効果になっていって、どんどん聴かれるようになって、結果的に1位が取れてしまう世の中というところもあって、そうなるとあれ僕いるんだっけっていうのを正直思ってて、もともと音楽をやっぱりアーティストがいろんなことが不安になる時に、その先のことを考えてあげたりとか、例えばこの歌詞どうでしょうとか、この曲どうでしょうみたいなところの そばにいて、もっとこうした方がいいんじゃないとか、こんなこともあるんじゃないとか、いろんな引き出しを開けながらアーティストと一緒にこう育っていってたんですけど、アーティストが全部自分でできれば本当に必要ない、そんな世の中になって、自分自身も、じゃあユニバーサルミュージック EMI の制作ディレクターとして何ができるのかなって思った時に、あまりにも実は大きな組織だと動きづらいかもと思って、実は今ラボっていうのを作った経緯もあります。 でアーティストの人たちもきっとそうだと思うんですけど、今ってじゃあ例えばレコード会社なくても音源出せるし、じゃあ映像制作会社みたいなところと付き合わなくてもミュージックビデオ作れるし、それこそ SNS でパッと出会った絵師の人にジャケット描いてもらえれば1曲出せるっていう、そんな世の中に順応できるように実は今ラボがあって、今ラボはそうやって仕事しながらとか学生しながら音楽に携わってる人たちがいっぱいいて、でそういう人たちが、少しずつこうやってアーティストのことを触っていくことで、そのアーティストがちゃんと世の中に出てくっていう仕組みが実はできるんじゃないかなと思ってるんで、そういう意味では大きな組織みたいなことがなくても出てこれる時代に本当になったなと思ってます。ただなんか一方で狙い始めちゃってるアーティストもやっぱりいっぱいいて、まあ当然 TikTok とかもあるし、TikTok に合わせるように曲を作ってしまって、それで疲弊しているアーティストはやっぱり本当に多いなと思っていて、最初はいいんですよね。でもだんだんこの当て感が分かんなくなってくると、その当てるために作ってるから自分が何を作りたいのか本当に分かんなくなってきちゃうっていう現象が起きてて、実はこういうところに、まあ、大きな組織ではなくてもいいんですけど、やっぱりスタッフは寄り添う必要があるなとリアルに感じていて、やっぱり一人で作っていくと孤独だし分かんなくなってくるんだけど、それをやっぱり客観的に見ている一番近くのファンがちゃんといるっていう、そういうスタッフがいるっていうのが一番大事かなと、これはやっぱり変わらず思ってます。でこういう時代だからこそ、何年も何十年もずっと音楽でドキドキしたいねみたいなメッセージを僕は言ってたりするんですけど、それってやっぱりこうアーティストもそうで、本当に音楽でちゃんと食べていくみたいなことを決めてるんだとしたら、やっぱりできる限りその根本を見つめ直すことが大事だよねって思っていて、なんか僕2001年ぐらい入社して最初に先輩に言われたのが、歌は世に釣れるんだよって言われて、はぁみたいな、全然意味が分かんないなと思って、そしたらやっぱりその歌って当然のことながら、そのなんか世の中がじゃあすっごい暗い時にめちゃくちゃ明るい曲をとか歌ってたらあんまり理解されないじゃないですか。その曲聴こうと思わないから、やっぱりなんか世の中の出来事とか世の中の雰囲気とか自分の周りの雰囲気とかにやっぱりどうしても合ってく、だから世の中の動きを見、多分それをアンテナがすごい高いアーティストたちが多分感じて歌にしてって、だからまあ先に世の中があるって、世の中の動きが、でも今ってそういうの SNS とかも含めて自分が世の中を作れるんじゃないかなとか思ってる人たちも多いんですけど、まあ歌は世に釣れ、でも世は歌に釣れるほど甘くはないんだよって先輩に教わってたんですよ。今まさに今でもやっぱそうだなと思ってて、だから僕はいつもそのアーティストとか音楽とか聴くときに、ここをなるべく大事にしようと思って聴く努力をしています。なんでいろんな音楽業界の変化とか役割の変化はあるんですけど、おそらく音楽への向き合い方っていうのは変わってないのかなっていうのと、なんかこれも同じように僕先輩から教わったのは、歌が世に釣れるとっていうことは世の中の動きが大事だよねっていうの で世の中ってどうやって動いてんだっけっていうと、まあ、経済がその30周期みたいなことよく言われるんだけど、まあ、やっぱり好景気になったり不景気になったりって、これって大体 2,30 年ごとに、まあ、変わらずずっと昔からあって、実はどういう音楽を奏でる必要があるのか、少しでもなんか先を読めないことはないっていうか、こんだけ不景気になってきたら実は世の中って2,30年前は次好景気になってきたよね、じゃあこういう音楽が来るんじゃないかっていうのは実は読めなくはないっていうことで、そんなこう世の中と音楽っていうのは常に一緒にあるっていうことがちゃんと理解できて、なんか目の前のことにあまり左右されないっていうこともきっと大事なんだろうなと思っていたりします。ということで今日はそんな、原点を見つめてみようねっていうところの話で、前半戦は終わりたいなと思ってます。
FM 横浜ポッドキャスト
今ラジオ音楽でドキドキしたい決め、後半は、上半期2022年上半期の今ラボニューカマープレイリストから、トップ20を、紹介したいと思ってます。前回ですね、キュレーターのアッキーが来てくれましたが、今回はジュリさんが来てくれています。ジュリさん、こんにちは。
こんにちは、ジュリです。よろしくお願いします。
今ラボキュレーターのジュリさんです。プロフィールをちょっといただいていて、今ラボではキュレーター、それからライター、プレイリスト周りを担当してもらっています。本職は、20代の会社員、音楽とは関係ない業界で OL をしていて、この間まで東京で働いていて、今年4月から転勤して、今大阪なので、今横浜と大阪をズームで、 つないで、話をしてもらってます。この間の送別会以来というところかなと思いますが、ジュリーさん、簡単に自己紹介をお願いします。
はい、ジュリーです。先ほど紹介していただいた通りで、今は縁もゆかりもない大阪で働いてます。もともと音楽はすごく大好きで、プレイリストとかサブスクで聴くこと以外にも CD とかレコードとかを集めるのもすごい大好きですし、ライブとかフェスとかにもよく行ったりするぐらい、いろいろ音楽が好きです。
そうですよね。ジュリさん の, ツイッターを見ると、本当にいろんなところに本当行ってますよね。
そうですね、今大阪なんですけど、未だに東京でのライブもよく行きますし、あとこの間愛知県のフェスの森道市場っていう夏フェスにも行ってきました。
もともと今ラボの参加したきっかけみたいなのも教えてもらえますか。
今ラボ自体そもそもの始まりって、その今村さんのツイッターのとある投稿から始まってるんですけど、それを最初にどうやって知ったのかっていうと、もともと私フジファブリックの大ファンで、それでディレクターだった今村さんのツイッターはずっとフォローさせてもらってまして、でそこで、そうですね、2年前にそのコロナ禍になってみんなが大変だった時に、やっぱりその自分の好きなバンドだったりとか、ライブハウスの皆さんが、音楽業界の皆さんが結構苦しい思いをされているなっていうところを見てて、で自分のいる業界は音楽業界じゃなかったのもあって、なんか何かできることないのかなみたいなのをすごくもやもや抱えてた時だったんですね。その時に今村さんの何年も何十年もドキドキできるアーティストとそれに関わるスタッフ募集しますみたいなツイッターを見て、あ、これだなって思って、で今まで自分をたくさん支えてくれた音楽への恩返しができるチャンスなのかもしれないなと思って、参加したいですっていうメールをお送りしました。
ありがとうございます。すごい、めちゃくちゃ嬉しいですよね、これ本当に。そして話がうまい。
いやいや、
いや、そんなジュリさんなんですけど、今ラボ の, そのキュレーターの中でも、多分やっぱりジュリさんがそのフジファブリック大好きだっていうのもあって、おそらく僕とのシンクロ率一番高いんじゃないかなと思っていて、前回出てきてくれたアッキーもそういう意味ではロックバンドも好きだったのでシンクロ率高めなんですけど、おそらく下手したら 100% に近いぐらいシンクロしちゃうんじゃないかっていうぐらい、ジュリさんがピックアップしてくれる音楽がかなり好きっていう。
嬉しいです。
そう、しかも、この間アッキーが紹介したのは、その数百人っていうフォロワーなのに対して数十人単位で見つけてきてくれたりするんで、恐ろしいなと思ってるぐらいですね。なんでジュリさんのツイッター、ぜひ皆さんよかったらフォローしていただいて、発掘のきっかけになるといいなと思いながら、今日なんで4組そんなジュリさんに紹介してもらいたいなと思ってます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
じゃあ早速いきましょうか。一組目のアーティストをでは紹介をお願いしてもいいですか。
はい、一組目はボードというアーティストになります。今回4組持ってきたんですけど、ツイッターのフォロワーをそれぞれ紹介したいなと思ってます。
はい、
でボードに関してはツイッターのアカウントはございませんで、インスタだけの SNS の運用になってます。でインスタはちなみに350人ぐらいですね。プロフィールに関しては、2019年に名古屋で結成された、3ピースバンドなんですけど、しばらくロンドンを拠点に活動していたみたいです。でも今は多分コロナ禍っていうのがあるのか、また日本でたくさんライブをしているバンドになります。で、まあインスタしかアカウントがないっていうところで情報が全然なくって、またミステリアスな雰囲気っていうのもすごく魅力的なバンドになってます。
今日紹介してくれる曲は、
シークリバレーションっていう曲になります。どういう曲かっていうと、本人たちがプロフィールでそのポストパンクバンドって言ってるのもあるんですけど、結構80年代のポストパンクっぽい雰囲気がある曲で、個人的にはポストパンクと、あとは UK パンクみたいな、イギリスパンクみたいなのが融合したような あの曲調、まあ、ジャンルって言ったらそんな感じになると思ってて、楽曲とかイントロ自体はすごくあの外国っぽい、本当に UK パンクって感じのイントロから始まるんですけど、あのまさかの日本語歌詞っていうところで結構衝撃を受ける曲になってます。
確かに、去年12月にリリースされた曲で、なんか僕は初めて聞いた時、まあ、ちょっと分かりやすく言うと昔で言うミッシェルみたいな、ああいうざらついた感じとか、あのゴリゴリした雰囲気を久しぶりに持った、まあ、持ってるのにちょっとやっぱ洗練された感じもある、そんな雰囲気のかっこいいバンドだなと思いました。
あとはベースの音とかもすごく骨太な感じが、あのそのサウンドがすごいたまらないなと思います
ですね。そんなちょっとボードをぜひあのプレイスで聴いてみてください。じゃあ続いて2組目のバンドを紹介してください。バンドかこれ。
はい、次は衛星都市っていう、これも3ピースバンドですね。2019年春に結成された3ピースバンドになります。Twitter のフォロワーは現在343人でした。
少ない
そうですね、
これ決して少ないことがいいことではないんですけど、あの僕たちからするとまだ本当に発掘されてない原石だなっていうのが嬉しいですよね。
あ、そうですそうです、そういう褒め言葉の意味での少なさですね。
楽曲は
部屋っていう楽曲を推薦してます、うん、サブスクがまだこの曲しか上がってないんで、まあ、1曲だけになってるんですけど、本当にシンプルな構成のミニマルなサウンドになってまして、なのでメロディーの良さと歌詞の綺麗さみたいなのがすごく引き立った曲になってるかなと思います。まあ、歌詞だけじゃなくってその歌部分以外の余白もたくさん楽しめるような楽曲になってると思います。なのでそのシチュエーションとかを全然限定しないので、聴き手側の その聴き方とか想像の仕方次第でいろんな聴き方ができる楽曲になってるかなと思います。
ありがとうございます。まあ本当部屋っていう曲ねっていうぐらいだから、日常でずっと聴けるような音楽だなって僕も思いました。ありがとうございます。ではジュイさん3組目お願いします。
はい、3組目はクレアイというバンドです。Twitter のフォロワー数は現在547人ぐらいで、プロフィールですね、2021年2月約1年ぐらい前ですねから活動している、これも3ピースバンドになります。前回3月に行った今ラボのライブにも出演していただきました。
そうですね、楽曲は2021年10月リリースか。
はい、そうですね、追走っていう曲になってます。結構曲はバラード調のゆったりとした感じの、あの始まり方なんですけど、後半からの盛り上がりというか立ち上がりみたいなのがすごく上手に作られてて、ボーカル二見さんっていう方なんですけど、すごく歌い方が歌詞が一個一個あのしっかり伝わってくるようなまっすぐな歌い方なので、そこにも注目してほしい曲になってます。
ありがとうございます。あの本当にね、めちゃくちゃ透明感のある歌声が耳にこぶりつくなと思いました。では、4組目の、アーティストの紹介をジュリーさんお願いします。
はい、4組目はカーペンターズブルーっていうバンドになります。今のツイッターのフォロワーは657人ぐらいだったんですけど、半年前私が発見した時は54人だったっていうことで、だいぶ半年でかなり伸びてるバンドになってます。で、簡単なプロフィール紹介させていただくと、東京の町田市から始まったバンドで、2020年から活動を始めてる3人組のバンドですね。ボーカルとギターとベースの3人なので、ドラムはサポートメンバーの方がやられてるみたいです。で、3月の今ラボのプレイリストのライブにも出演していただきました。で、今回推薦したい曲に関してはストーンフラワーっていう曲でして、ジャンルとしてはシューゲイザーによった曲で、結構歪ませたギターとかかっこいいメロディーラインとかが強調された曲になってます。で、ボーカルのオマさんの歌がとっても魅力的で、あの表現力がとっても豊かなのと、あととっても声の質 質感はすごい可愛い感じの声なんですけど、歌い方とかがすごくかっこよくて、絶妙なバランス感を持ったボーカルの方だなというふうに思ってます。
そうですね、いや本当にまずは半年前54人だったって僕多分コメントで残したぐらい、その状態で見つけてくるってすごいなと思ったのと、ビジュアルも最初結構なインパクトがあって、おまさんのビジュアルがまずすごかったっていうのもあったんだけど、実際にライブ見たらやっぱりその激しさと繊細さみたいなものを持ち合わせた、だからやっぱり10倍ぐらい増えていくんだな、いいバンドはって思った記憶があります。
そうですよね、ライブでもぜひ見てほしいバンドですよね。
ね、でそんなカーペンターズブルーからですね、実は今日は、ギターの荻田哲平さんにゲストに来ていただいてます。荻田さんこんにちは。
こんにちは、カーペンターズブルーの荻田哲平です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ありがとうございます。初ゲストということで、
はい、すごい嬉しいです、光栄です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。先日も本当にライブにも出ていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。
その後もバリバリにライブやられてると思うんですけど、もともとは荻田さんと3人で結成したんでしたっけ。
もともとはボーカルのオマとベースの青木と、でまた別にギターの子がいたんですけど、
はい、
でそのギターの子が脱退して、で自分は去年の今頃ぐらいに加入して、で今までずっと活動してるみたいな感じですね。
あ、そうだったんですね。今のこの音楽性みたいなものは誰が中心に作ってるんですか。
なんかもともと最初はもう少しなんだろうな、ジャンルで言い表せないような、まあ、ただやりたいことをやってたみたいな感じだったんですけど、
はい、
まあ、自分が加入して、まあ、もっと突き詰めてやっていこうよっていう雰囲気になって、それぞれいろいろな曲を聴いて、曲によってシューゲーザーみたいなものもあれば歌物みたいなものもあるしみたいな、まあ、とりあえずジャンルっていうよりやりたい音楽をやってるみたいな感じですね。
なるほどなるほど。このじゃあ割と荻田さんが入ってからこのサウンド感というか方向になってきた感じですね。
とにかく自分がもうファズ、ギターの音が一番大きくなるファズってエフェクターがあるんですけど、もうそれを踏みたいがためにそのみんなを強引に自分のこのやりたい方向性に持ってってるみたいな多少ある気がします。
最高です。
最高です。
ジュリさん的には聞きたいことありますか。
やっぱり音源もすごくかっこいいんですけど、まあ、その音源だけじゃなくて演奏してる姿とかライブの姿もパフォーマンスもすごいかっこいいなというふうに思ってまして、何かそのライブで演奏する時のこだわりとかがあれば教えてほしいです。
こだわりか、他のメンバーは全く分かんないですけど、自分は、まあ、誰かになんか何か伝えたいってわけじゃなくて、もう自分がギターヒーローだみたいな自分のギター気持ちいいなと思いながら弾いてますね。それをなんか一番大切にしてる気がします。
あ、でも確かにその姿を見てやっぱりかっこいいと思うので、自分らしさ出してるみたいなのはすごいいいなと思います。ありがとうございます。
今は、前回だから音源出てから半年ぐらい経っていて、割と今も音源作ってるんですか。
はい、そうですね、今結構新曲作ってて、個人的にルールを課してて自分の中に、
はい、
1ヶ月に1曲作るっていうのを今年になって始めて、で徐々にできてはいるんですけど、1ヶ月ぐらい滞納してる感じですね今間に合ってない。
じゃあもうファズを踏みまくりな曲もあればそうじゃない曲もあると。
いや今のところ全曲ファズ踏んでます
最高です、それが聞きたい。
ありがとうございます。
いや、でどのぐらいのタイミングで出そうとかって考えてますか。
アルバムを出したくて、なんでとりあえず今はたくさん曲作って年内に出せればいいかなって企んでます。
おじゃあその間はライブをしながらと。
そうですね、ライブと制作を並行してやりながらって感じです
ねいやめちゃくちゃ楽しみにしてます。
ありがとうございます。
なんか今ラボでもぜひ紹介したいので、また曲できたら教えてください、
はい、もちろんです。またなんか一緒に何かできたら嬉しいなって思ってます。
ぜひ大阪にも来てください。
あ、ぜひ行きたいです。でも自分ら自分しか免許持ってないんで、 それがちょっとネックであんまり遠征とか行けないんですけどでも6月17日に京都のグローリーって場所でライブするので。
6月17日、
今月じゃないですか。
そうです、いい直近で。
お、じゃあちょっとジュリさんもし行けそうだったら
行きたいです。
皆さん来てください。
イエーイじゃあちょっと短い時間ではあったんですけど、お話ができて本当に嬉しかったです。ジュリさん一言ありますか？
はい、次に出る曲も楽しみにしてますので、これからも活動頑張ってください。応援してます。
ありがとうございます。
荻田さん一言お願いします。
音源をたくさん聞いてもらうのも嬉しいんですけど、やっぱりライブに足運んで見ていただいた方が多分自分らの良さが分かると思うんで、まずね、ちょっとライブハウス堅苦しい雰囲気あるかもしれないですけど、足運んでいただいて、で見ていただけたら嬉しいなと思います。
ありがとうございます。それでは改めて、本日のゲストはカーペットナーズブルーからギターの荻田哲平さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
この流れでジュリさんも、第2回の後半戦の紹介ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。まだまだポッドキャストお楽しみください。
はい、今ラボキュレーターから、ジュリさんをお迎えしました。めちゃくちゃ話がうまくてちょっとドキドキした。ジュリさんにやってもらおう次ということで、ジュリさんが、紹介してくれた4組、含む、今ラボニューカマープレイリストの上半期トップ20に関しては、6月7日からですね、LINE ミュージックの公式プレイリスト含め、今ラボのプレイリストで聞くことができますので、ぜひ一緒に聞いてみてください。そして最後に、一応ですね、1アーティスト今村から紹介というところで、前回レトロマイガールというアーティストを紹介しましたが、今日はですね、一応今ラボつながりということで、キャナイ君を紹介しようかなと思います。キャナイというシンガーソングライター、今実は路上ライブで爆発してですね、それこそ1回の路上ライブで今1000人近く来てしまうので、急遽もう中止せざるを得ないというぐらい人が集まり始めていて、バニラという楽曲なんですけど、もともと昨年の2021年の3月に、今ラボはこのプレイリストをきっかけに、まあ、今ラボプレイリストナイトというべくライブを行ってるんですけど、まあ、今ラボで紹介してきたとか、今ラボで発掘してきたとか、あと今ラボきっかけでライブハウスに立ちたいよとか、それからプレイリストで紹介してきたよみたいなアーティストが出られるような場所を作りたいなと思って、定期的にライブイベントを主催してるんですけれども、その新宿ロフトの会に実はキャナイ君が出てきてくれて、そこをきっかけで知り合ったという経緯があります。で、1年越しに本当に今大ブレイクしていて、そんなキャナイ君、本当にまず歌声が素晴らしくて、本当に倍音もたくさんある軽有な稀なボーカリストだなと思っています。楽曲はですね、どこか懐かしい、本当にスピッツとかミスターチルドレンとかですね、僕たちでいうと90年代のポップスに近い、楽曲を作っている、シンガーソングライターになります。ぜひチェックしてみてください。ということで、エピソード2こんなところまでやってきましたが、いかがでしたでしょうか。次回、エピソード3ではですね、新人アーティストの、まあ、発掘方法みたいなところを紹介していけたらなと思っています。うまくいったらちょっとゲストに、僕の先輩が来てくれたらいいなと思ってますが、鋭意ブッキング中なんで、どうなるか分かりません。今回もありがとうございました。今ラボの主催の今村圭介でした。 FM 横浜ポッドキャスト